黙祷をもって礼拝を始めさせていただきます。また神は一切のものをキリストの足の下に従わせ、一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会にお与えになりました。教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たすお方の満ちておられるところです。アーメン。賛美13番をもって主を褒めたたえる唇の果実を捧げていきましょう。49番です。口読文49番、フィリピ2章。互いにこのことを心がけなさい。
それはキリストイエスにも見られるものです。
キリストは神の身分でありながら
神と等しいものであることに固執しようとは思わず、
かえって自分を無にしてしもべの身分になり、
人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、
へり下って死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。
このため神はキリストを高く上げ、あらゆる名に勝る名をお与えになりました。
こうして天上のもの、地上のもの、地下のものがすべて
イエスの御名にひざまずき、すべての者がイエスキリストは主であると公に述べて、父である神を讃えるのです。アーメン。
人信条を持って主の御前に信仰を告白し、霊的世界に対してキリストに属するものとして宣言いたします。使徒信条。
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエスキリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンデオピラドのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりで、生ける者と死にたる者とを裁き賜わん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
超越九番を持って私たちの主、素晴らしい主の皆を褒めたたえましょう。 ご着席ください。礼拝のために天聖一同を代表して渡辺若子働き人にお祈りをお願いいたします。
今私の頭は私を取り囲む敵の上に高く上げられる。私はその幕屋で喜びの生贄を捧げ、歌歌い主に褒め歌を歌おう。アーメン。ハレルヤ。愛する天のお父様、今日もあなたの皆を褒めたたえます。また御子なるイエス様、今日もあなたの尊き皆を褒めたたえます。そして聖霊様、御子なるイエス様をどうぞ私たちに今日も証ししてください。主の御元に私たちを導き、主の御足元に私たちはひれ伏し、したい求め、今日もここにやってきました。どうぞ今イエス様の尊い血をもって一人一人を清め、私たちの目を耳を心を思いを清めてください。あなたの御前に仕えるにふさわしいものとして清くしてくださり、あなたの喜ばれるものとしてくださいますように、主をどうぞお願いいたします。今日もあなたの御声を聞きます。あなたの御口から語られる御声を楽しみにしてやってきました。そしてあなたの御声を聞いて、それに従う従順するしもべの心を持って、今日これから一週間あなたに努め励み歩むことができますように、主よ、あなたの御油を本当に私たち一人一人に注いでください。
アーメン。
この礼拝を通して私たちがあなたに呼び出されたものとして、あなたの御体としてふさわしく歩むことができますように、今日も御言葉を持って力と知恵と慈しみと主ご自身を知る知識の霊を豊かにお与えくださいますようにお願いいたします。
アーメン。
これから語られるあなたの御言葉を語る器として建てられたパスタの上に、主の豊かな油注ぎがありますように。通りを聞くだとして主が清めてくださり、豊かに用いてくださいますように。
アーメン。
本当にあなたが聞けと、この耳を聞く耳を与えてくださいました。
アーメン。
この耳を持って私たちはあなたの麗しい御声を聞きます。
アーメン。
天においても地においても地の下においても一切の権威が与えられている主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。 アーメン。
我が祈り主よ聞きて、
396番をもって主の御名を高らかに褒めたたえましょう。
主イエスの御名だ、戦う時
魂が我が魂が我が魂が戦う時に主は指揮者となり導きたまえ。アーメン。
本日のメッセージはチームワークとしての再建の技と題しまして、旧約聖書ネヘミヤ記3章です。まずはじめに一節をお読みいたします。こうして大祭司エルヤシブはその兄弟の祭司たちと羊の門の再建に取り掛かった。彼らはそれを整備して扉を取り付けた。彼らはメアの櫓まで整備し、ハナヌエルの櫓にまで及んだ。アーメン。今日も王なる主の前に、御言葉なるお方の前に、天聖一同ひれ伏し、エズラの面前に集まったイスラエルの民のように御言葉なる主に敬意を表します。この時間、命そのものである御言葉を私たちの耳に、私たちの心に、霊にいただきます。それではハレルヤをもってパスターをお迎えいたしましょう。ハレルヤ、
ハレルヤ、ハレルヤ。主の皆を褒めたたえ感謝いたします。礼拝は誠に一人一人が立て上げていくものです。今日恵みいただく御言葉はこのネヘミヤ記の3章からなんですけども、この3章、本当にいろいろな人、いろいろな人名出てきます。そしていろいろな立場の人、いろいろな職業の人、男性女性も出てきます。皆さん一人一人礼拝を立て上げましょう。では礼拝にあたって初めにお祈りしたいと思います。私たちの愛する主イエス様、御言葉であられるイエス様、今その御言葉であられるあなたを私たちはいただきたいと今ここに集っております。
アーメン。
どうかこのしもべの唇を清め、また乾い雪働き人の唇を清め、これに預かる一人々の耳、心、体をあなたが整えてください。
アーメン。
あなたの命を今日も豊かにいただかせてください。
アーメン。
これからのすべてを御手にお委ねして、私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
アーメン。今年に入ってからですね、礼拝の再建ということを、この天聖教会の当初与えられたビジョンに従って、礼拝の再建について見ているんですけれども、当初ね、ハガイ書の方からそれを見ておりました。で、ハガイ書は神殿の再建についての書、すなわち、ね、神殿とは礼拝を捧げる場所です。礼拝を捧げるその礎をまず据えなさい。そして、この礼拝がある場所が、このエルサレムの都なんですけども、でこのエルサレムの都の城壁を再建したのが、このネヘミヤです。で今日はこのネヘミヤ記の3章から見ていくんですけども、前々回ネヘミヤの2章の方を見ていきました。本当にネヘミヤはこの城壁が崩されているという状態、ね、敵がもう出入りし放題、荒らし放題、この有様によって人々がもうあざけられ、また大きな苦難の中にあっている、そのことをネヘミヤまず悲しみました。私たち自身がですから礼拝に対する、ね、その城壁が崩されている様、また、ね、私たちという本当にキリストの体、キリストを宿すというこの私たちという体の神殿、 このありさまが崩されている、あるいは礼拝するべき私たちが、ね、そのような汚れたものによって、ね、非難を受けている、ね、そのありさまにまず私たちは悲しむところから始まります。ネヘミヤはそのありさまを悲しんで主に祈りました。祈った結果主は答えてくださり、そしてネヘミヤを、ね、検釈官という身からこの、ね、エルサレムの総督という立場に主は置かれて、そして、ね、彼ですからもともとは、ね、総督という地位ではなく、もともとは検釈官だったんですね。そのようにして彼を用いてくださいました。人の目から見れば、ね、なんで検釈官がエルサレムを治めなくてはならないのか、ね、そう思えたかもしれませんけれども、ネヘミヤには、ね、ビジョンがあったんです。また痛む心があったんです。神の民、神の神殿のその都が崩されているという状況に対する悲しむ心がありました。皆さん、悲しむ心、ね、これ大事です。礼拝がおろそかになっている様、霊的に崩されている様、これを悲しむ心がまず与えられることを私たちはまず求めるべきです。そしてネヘミヤはこのエルサレムに来ました。彼は夜密かにその城壁のありさまを見ました。暗闇の中で崩されてしまったまんま廃墟と化したこの神殿、ネヘミヤの目にはどう映ったでしょうか。ネヘミヤは密かにこのことを行いました。敵がいるからです。敵は内外におります。内部からは、もうこの城壁が崩されてもそのまま放置し続けてきた人たち、彼らが、突然来たこの新参のネヘミヤが、していることを面白く思わないかもしれません。また、敵、この2章の終わりの方に、サヌバラテとか、トビアとか、まあ、いろいろな人たちが、出てくるんですけども、彼らこの再建の技をあざけりました、お前たちのしていることは何だ、王に反逆しようとしているのか、そういうふうに、あざけって罵って、そして、せっかく立て直しをしようとするその気持ちをくじく言葉を、浴びせかけましたけれども、でもネヘミヤが言ったのは、天の神ご自身が私たちを成功させてくださる、だからそのしもべである私たちは再建に取り掛かっているのだ。しかしあなた方にはエルサレムの中に何の分け前も権利も記念もないのだ、このようにして、もう敵のその第一声、敵のその再建を気持ちをくじかせるその言葉、それを、自分自身が何者であるのか、主を宣言し、そして自分たちは主のしもべであることを宣言して、堂々と礼拝の再建、神殿の、このエルサレムの城壁の再建、良き技に取り掛かりました。皆さんもですから、前々回学びました通り、再建、人生の再建、礼拝の再建に着手しようとするとき、必ずと言っていいほど敵が現れて、その気持ちをくじくんですけども、でも、それに対してはまず、私たち自身が何者であり、そして何により頼んでおり、我らのバックにはどなたがついているのか、それを宣言して、そして堂々と再建の技を始めるべきである、このことを前々回見ました。で、今日の、この3章です。この3章、ずっと読んでいくとですね、ひたすら、誰々が、どこどこを再建し、そして、その次に誰々が、次のところを再建し、そういうことがもうずっと続いていくんですね。ですからちょっと読んでいって、あまり、面白みは感じないかもしれないんですけども、でもこの3章から学ぶことができるのは、この3章はとにかくいろいろな人たちがこの自分たちの住むべきところ、このエルサレム、その城壁の再建に取り掛かったということです。まず、その立て直しの中において、真っ先に、出てくるのがこの一節、大祭司エルヤシブですね、その兄弟の祭司たちと羊の門の再建に取り掛かった。この3章はまず祭司が羊の門の再建に取り掛かったというところから始まります。この羊の門、 ね、あのエルサレムの中では区画の中では北の方に位置します。そして、ね、エルサレム神殿の一番間近にある門がこの羊の門です。ですからこのまず真っ先に大祭司が、ね、真っ先に修復した、それは神殿の間近に位置する壁、そして門です。ですから、ね、この優先順位を見ますに、最も優先してガードするべきところ、最も優先して、ね、立て直しを行うべきところは神殿のあるところ、すなわち皆さんにとっては礼拝、ね、そこをまず徹底的にガードするところから始める、ね、それが優先的になされるべきことです。
要するに皆さんが今礼拝を捧げるときに、その礼拝を捧げようとしているときに何か邪魔する、生活の中で様々なものがあると思うんです。私が礼拝を捧げようとしていたらテレビが邪魔だ、私が礼拝をしっかりと捧げようと思ったらある人とのこう人間関係がいつも邪魔している、私が礼拝を捧げようと思っていたらいつも私の良くないこう生活習慣というものが邪魔をしている、で様々なその邪魔があるんですね。だからここにあるこの、 あの羊の門というものを単にこの羊の門だけで考えてしまうと皆さんとは何の関わりもない。だから皆さんは自分が選ばれた主のエクレシアとして、自分が教会なんですね、自分が神殿なんですね。そしたら自分というもの、この自分というものに、ね、対してはこの羊の門もある。自分が礼拝を捧げるために、ね、一番最初にこの手入り、世の中のものが自分の中に手入りするの、それを皆さんはこれは手入りしていいもの、手入りしてはいけないもの、それをちゃんと気づかなければならない。だから 羊の門、あ、昔の神殿ね、それで終わっちゃったらもうこの御言葉は何の関わりもなくなっちゃう。だから礼拝を邪魔されないために、礼拝に来る人々の道、そこを邪魔されないために、羊の門というところが一番最初に大祭司たち、大祭司とその祭司たちによって再建されたということなんですね。だから私と皆さんが今再建しなければならないのは、礼拝のために邪魔されているもの、それを皆さんが、あ、ここが今礼拝のために邪魔されているところということを認識して、一個一個チェックリストに入れて、それでそれを取り除いていかなければならないということです。
ですから私たちの中からこの礼拝が邪魔されるもの、ね、私たちの中から湧き起こってくるあらゆる思い、ね、考え、あるいは、ね、礼拝が邪魔されるような習慣、ね、例えば夜更かしをしすぎて、ね、礼拝に寝坊してきてしまう、ね、そういう場合はその習慣を、ね、まず取り扱うべきであり、あるいはね、誰か人が、礼拝を邪魔するということであるならば、ね、祈ってまた、説得して、そして本当に主を中心とした生活を営みたい、ね、そのことを覚えて、ね、そのことを、その人に伝えるべきです。そして、まず私たちのこの礼拝から阻害されてしまうような思い、ね、この今まさに礼拝中なんですけども、ね、この礼拝中の中においても、ね、まあ、襲いかかってくる眠気とか、あるいは、ね、雑念とか、ね、そういったもの、ね、アブラハムは、ね、襲いかかってくる空の鳥を、ね、それを追い払いました、ね、せっかく主に捧げるべき捧げ物、それが、ね、それをついばもうとやってくる、ね、猛禽たちをそれを追い払いましたね。それと同じように私たち自身がまずそのような、ね、礼拝を邪魔するものをそれを追い払うべきです。そしてまた、ね、この、ね、ネヘミヤ三章の方にはですね、まあ、城壁の他に、何々の門、ね、まあ、最近出てきたのは羊の門ですけども、まあ、2節、あ、3節の方には魚の門、ね、また、まあ、6節にはエシュナムの門とか、まあ、いろいろ、ね、門が合計10個、出てきます。でこの特に門について知らされているんですけども、この門、出入りするところです。人が出入りするところ、 そしてまた、ね、もし敵が攻めてくるとするならば、真っ先にこの門をめがけて、ね、来るんですね。最も攻撃されやすいところであり、また人が出入りするべきところです。ですから、ね、真っ先にガードするべきところはまず礼拝のある場所、ね、すなわち私たちにとっては、この、ね、神殿のその、まあ、神殿主に対する思い、ね、礼拝をするべきその心構え、それをまずガードするべきですけども、その次に、ガードをするべきところが門にあたるところです。皆さんにとっての門は、ね、どこでしょうか。出入りするところといえば、ね、まず耳、ね、言葉が入ってくるところです。また口、これは言葉が出てくるところです。また目、それは、ね、世の中の諸々の情報が、ね、入ってくるところであり、目から、ね、人は最も、ね、情報を得るんですね。ですから私たちのこの耳と目、そして、この唇、これをまずガードするべきです。今、ね、世の中からインターネットを通じて、ね、もう皆さん、スマートフォン大体の人を持っていたりするんですけども、ね、それらの、まあ、スマートフォンを通じて、あるいは、ね、インターネットを通じて、あるいはテレビを通じて、あるいは雑誌を通じて、ね、いろいろな情報が入ってきます。あるいは、ね、皆さんの家族とか、ね、友人知人会社からも、ね、その目を通し、耳を通していろいろな、情報が入って、出入りしてきますけれども、ね、この目、耳、口、これが破綻されている状態であるならば、もう何でもかんでも、ね、情報、いらない情報も取り込んで、ね、有害な情報も取り込んで、もう心を怪我してしまったり、あるいは、ね、人のその傷つける言葉、その立ち振る舞い、あるいはつまずきを与えるような人の行動を、それを目にしてじっと見つめて、せっかく礼拝を捧げるべき心が台無しになってしまう、ね、ですからこの門、これをよく管理しないことにより、あるいはこれを修復しないことによって、その思いが、ね、せっかくの礼拝に対する心が汚されてしまうということがあるんです。
エヴァがですね、皆さんがよく知っているこのエヴァが、その目という門、耳というもん、これを管理できなかったから罪を投入してしまったでしょ。だから目と耳、これをね、一つの門として皆さんが考えて、目に入ってくるものを、それを自分でこれは入れる入れないということの選択しないことになってしまうと、どうなるかしたら、目で見たもの、それが思いと心の中に、ね、定着しちゃうんですね。耳で聞いたもの、これを管理しないでほったらかしにすると、思いと心の中に定着してしまって、それで何するかって言ったら、今度同じような境遇にあった時に、自分がこの思いと心というこの倉庫ね、蔵の中に置いといたものをベラベラと喋ってしまう。だからね、本当に面白いことが、よくテレビを見たりしている人っていうのはね、自分も知らないうちに、そんなに見てこうやって見たことないのに、自分も知らないうちにね、テレビで見て聞いたことをね、なんかの時にベラベラベラベラ喋る。やっぱり見たもの、聞いたこと、それが自分が思ってもいない時に、自分というこの心の蔵、思いの蔵中にスッと入っちゃって、それでそれに似てるような類のことが起きた時に、自分が見てしまったこと、自分が聞いてしまったこと、それを情報源にして人は喋ってしまう。一番最初の人であったアダムとエヴァ、そのエヴァが目が耳が、この目という門、耳という門を管理できなかったから、善悪の汁身を食べてしまう、その罪を犯してしまいました。だから皆さんがいらないものを見たり、いらないことを聞いたりすると、皆さん必ずそれに似てるようなことをしてしまうんですね。例えばの話、喧嘩するシーンをたくさん見てしまう、テレビで。そしたらね、それやっちゃうんです。だから私昔、テレビを見ないっていうことを決めていて、一 一般放送っていうのはあんまり見ない。で NHK のドキュメンタリーとかそういうのをよく見てました。やっぱそういうものを見てるからそれに対して あの知識がすごく豊富ですよ。でもね、芸能界のなんだかんだっていうのはわからない。わからないから人が言ってもね、言えない私は。でどっちが有意義なのつったら、私自信持って言いますよ。私が見たね、歴史のドキュメンタリーねとか世界の気候とか、そっちの方があの有意義に決まってるじゃないですか。だから人が作って、そして私たちの思い、心、感情、これをね運転しそうなものはあんまり見ない方がいいです。
人はどのようにしてこの、ね、目、それから耳、このような門口を、ね、門を、それを取り扱うことができるか、ね、私はですね、この教会、蒼天祈祷会の後ですね、この教会の扉に、ね、主イエスキリストの血を塗る祈りをしているんですね。これは出エジプト記の、ね、その記述にも続きます。出エジプト記において杉越祭りの、ね、制定がなされるんですけども、そこにおいて、ね、あなた方の家の扉、その、ね、かもめと門中にほふった子羊の血を塗りなさい、そしてその子羊の血を、その血の印が印となって、一切の滅ぼす者がその血を見て通り越す。そして、ね、その水越の祭りの中においては、その血を塗られた扉の内においては、ね、そのほふられた子羊のご馳走がなされるんですね。そしてそのエジプトに下る災いが、ね、それはイスラエルの民はそれを通り越す。でもその血潮がない扉、そのうちにおいては、ね、悲惨な、その死の恐怖、死の悲しみが湧き起こる。その記事がね、出エジプト記の、方に記されているんですけども、それと同じように私たち自身もですね、扉にはイエスの血潮を塗って、そして、ね、清められることを主に願い求めるべきです。まず私たちのこの出入り口、目、耳、ね、それがもし何か怪我されてしまったなと感じれば、イエス様の血を塗ってください、ね、イエス様、今あなたの血をこの、ね、怪我されて見てしまったこの目に塗ります、ね、口走ってしまったこの口に塗ります。イエス様、どうか清めてください、ね、汚れた状態のまま放置して、ね、いてはなりません。汚れたなって思ったら、その都度血潮で塗って清めてください。それならば、ね、本当に日ごと主を、ね、思い起こして、そして清らかな、ね、思いと心でもって、その時を通り越すことができるようになります。そしてまた、ね、私たち自身のこの目、耳というこの扉、この門、ネヘミヤはですね、まあ、この、まあ、後の方の書を見ていくと、ね、もう城壁は建て直されて門も、ね、建て直される。でその時、ね、安息日であるのに、ね、この城門から入って、ね、物を売り買いする人たちが、もう外から、ね、商人たちが、出入りする、ね、それでネヘミヤはもう、安息日の 時はもうしっかりと門を閉ざして、でそれで、ね、彼ら、ね、出入りできなくさせました。彼らが物欲しそうに、ね、城門まだ開かないかなって、ね、安息日なのに、そう、城門の外に立ってですね、門が開くのをなんか物欲しそうな目で見てるのを、ね、あなた方そんなところにいるんだったらもう軍隊を呼び出して、ね、蹴散らしてしまうぞ、ね、そういうふうに脅して、もうそれ以降ですね、その城門のところに安息日は誰も来なくなったように、なったんですけども、ですから私たちもしっかりとですね、礼拝するべき時はもうね、あのこと、このことを見ない、ね、あのような、ね、人の汚れをもう思い、目で思い起こしたり耳で聞いたり、ね、しないようにしよう。むしろ御言葉の方に、ね、耳を向けよう。そのように皆さんも土曜日という安息日を過ごすべきです。この土曜日、ね、この天聖では、まあ、もろもろの主日に対する備えの奉仕がなされるんですけども、本当に、ね、まあ、一般の人は土曜日といえば、まあ、いろいろなことをしたり、まあ、テレビを見たりいろいろするんですけども、本当にこの宮に集ってですね、この主日に備える人たちも結構病みつきになってるんですね。主の宮において 兄弟姉妹のその、ね、聖なる交わり、また聖なる奉仕、それに携わることによってどんどんどんどんもう、ね、以前のものが、清められていく、ね、土曜日テレビ見ていた人がもう土曜日はテレビじゃなくて教会に集うことの方がよっぽど楽しい、よっぽど有意義だ、ね、そしてもうどんどんそれがやめられなくなってくるんですね。私たちもですから、より有意義な、より御言葉に即した、より、ね、天の御国に属すること、イエス様に心を向けること、これに目耳口を使っているならばどんどんどんどんそのようになっていくんです。そしてこの唇、ね、人はその口の実によって、ね、満ち足りる、その、箴言に書いてあるんですけども、本当に私たちのこの唇、ね、よく気をつけるべきです。人はその口の結ぶ実を、ね、刈り取るからです。ですからこの唇から、ね、悪い言葉を、ね、出入りさせてる、ね、汚い言葉を出入りさせてる、それをしている人はその身をやはり刈り取ってしまうことになるんですね。ですからこの唇は本当に御言葉を口ずさむ唇にしてください。これは祝福の約束が伴っています、ね、詩篇の一編に書いてありますね、主の言葉を、ね、喜びとして昼も夜も口ずさむ、ね、そういう人はあたかも水路のそばに植わった木のようで、時が来れば身を実らし、またその葉は枯れることがない。その人は何をしても栄える。アメン。御言葉はですからね、口ずさんでる人は、昼も夜も口ずさんでる人は何をしても栄える。これ詩篇一編だけではありません、吉明にも書いてありますね。あなたの、ね、この立法の書を、ね、あなたの口から離さず昼も夜もこれを唱えなければならない。それはあなたの道で全てのことにおいて栄えるためである。吉明一章書いてありますね。御言葉を手にすること、御言葉を口ずさむこと、これには報いがあるからです、ね、報いがあるんです、旧約聖書の言葉、それは祝福と呪いの法則に満ちております。ですから、ね、旧約聖書を調べることは非常に有意義です。皆さんが祝福されるために、ユダヤ人たちは旧約聖書しか知らないんですけども、でも彼らこの、ね、しっかりとテピリンして御言葉を口ずさんでるゆえの祝福に豊かに預かっています。彼ら栄えています。頭も、ね、良くなっております。皆さんもですから御言葉をよく、この唇という、ね、門口からよく口ずさむならば、その実りを皆さん豊かに刈り取るようになります。
イスラエルの人々はですね、おじいちゃん、おばあちゃん、ママ、パパ、そして子供、この3代がね、ずっとね、同じこと言ってるんですよ。シェマ、イスラエル。聞け、イスラエル。だから、ずっと、御言葉がこう言ってるよって、おじいちゃんが言ってる。ママが、御言葉がこう言ってるよって言ってる。子供が、パパ、御言葉がこう言ってるよ。これ、親子、3代でそれをやっているから、もうお互いにシェマイスラエル、シェマイスラエルになってる。だからね、お互いがお互いをいつも御言葉を持って見張ってるっていうことだから、罪がはびこれないんですよ。罪がはびこらないところにはね、清いところだから、清いものは神を見るというこの御言葉が成立してしまう。皆さん自身が本当に自分のこの口というこの出入り口、目という出入り口、これをね変えてください。イエス様を見る、御言葉を見る、御言葉を話す、御言葉を聞くということに、皆さん自身がこれを変えてしまうと、皆さんのこの生活の中で生きておられる神の働きが起きてくるわけなんです。だから家の中で御言葉に似つかわないことを話す、ね、ことがあったら、それ御言葉には反することだからやめよということを誰かは率先して話しするべきなんですよ。そのことによって家の中に今まで片付けられなかった様々なことが全部解決していくからです。
ですからこの再建の技、ね、それはまず 礼拝をすること、それの、ね、ガードから始まり、そしてまた私たちのこの門、それの立て直しから始まるんですけども、でこのネヘミヤの3章を見ますと、本当にいろんな人たちがこの城壁の再建に携わっているんですね。まあ、ちょっと職業の方だけ見ますと、この3章の一節ではまず大祭司、それから兄弟の祭司たちがこの城壁の再建に携わっています。ね、普段その礼拝の務めとか、また生贄を捧げる儀式とか、まあ、その諸々に携わっている祭司たちが、ね、なんと真っ先にこの力作業、この城壁の再建に携わったんですね。それから八節を見ますと金細工に、出てきます。また香料作りも八節に出てきますね。香料、ね、礼拝で、お香を炊く、その香料を調合する人たちなんですけども、それから、レビ人も十七節のところに出てきます。また31節32節見ますと商人、ね、商いをする人も出てきます。そしてまた、ね、12節の方を見るとですね、まあ、ロヘシュの子シャルムが、自分の娘たちと一緒に修理した、ね、娘たちも、ね、一緒になって修理したんですよ。父親と娘が、ね、一緒に手伝い合って、でそれで城壁の修復に、ね、それを、していったわけです。もう実にいろいろな人たちが、ね、多彩な人たちがこの城壁の修復に当たってるんですけども、ね、彼らプロフェッショナルじゃないんですね。あの工事の、物事を修理する、そういうプロフェッショナルではないけれども、でも一人一人がこの、ね、ネヘミヤの、ね、掛け声、ね、さあこの良い技に、この私たちの、この住む都がもはや敵のそしりを受けないように、さあ再建しよう、その呼び声に応じて、もう祭司レビ人、商人、また職員たち、それから娘たちも、ね、これに当たったんです。ですからこの立て直しというもの、それまでもう何十年も滞ったままでした、ね、自分たちはプロじゃないから、自分たちには技術がないから、ね、何から手をつけてよいのかわからないから、ね、そういったことが、ですからもうずっと再建が 先延ばしにされてしまう、ね、そういうことが確かにあります。それが結構物事が始められないその原因になってしまうんですね。自分はプロじゃないから、自分には知識ないから、だからそういうことはできない、そういう思いでいると、もういつまで経ってもできないわけですけども、でもこの主からの呼びかけ、主の証明、あなたはこれこれのことをしなさい、その呼び声がかかったら、もう素直にそれを入っていって行動を起こすこと、これがもう一番手っ取り早いことです、ね、御言葉に書いてあることが特に示されたのであるならば、ね、それを、ね、もうつべこべ考えずにそれをすること、それ決心してそれを行うこと、まずそこから始まるんです。
主はですね、巧みのある人と働く方ではないです。どんなに腕が良くても、その人が信仰がないということであるならば、主は絶対に主ご自身の栄光の働きには入れてくれないんです。なぜかと言いますと、私たちが何にもわからないとしても、信仰があって主のその呼び声に応答するということであるならば、主が必要としているそのすべてのことができる、そのね、すべての技術、すべての金銀、すべての権威、力、これを主ご自身が私たちにあげることができるから。ネヘミヤ92年ですか、93年も92年間イスラエルが再建されなかった、瓦礫の山だった。それを聞いた時に、すべての人々は泣いていないのに、ネヘミヤ泣いたんですよ。そして泣いている、心痛めているネヘミヤに主が現れたんです。主ご自身は自分がしたいことすべてを信仰ある一人を通してなさる方。去年まで私たち の、 あの向こうの部屋 の、 あのカレンダーというのは、ネヘミヤが52日間にわたってあの再建した そのエルサレム城壁がこうある絵がカレンダーだったんですよ。去年までのそのカレンダー、92年もの間誰も手つかずに枯れ木の山にしていた、それをたった一人の人が心を痛めて断食して泣きながら主の前に立ったら、主は彼一人を通してあらゆることを全部起こし整えてくださり、それを再建して去年の私たちのカレンダーはネヘミヤが音頭を取って、そして92年ぶりに再建したエルサレム、その城壁、それがカレンダーだった。今もその城壁は健在しているんですね。要するに、私は期日がないから、私は力がないから、私は身分が低いから、私はということではなくて、私というものが主に向き合って、主が悲しむ心をところを自分が悲しむ心を持ってさえいれば、主がああこれダメだなと思っているところ、ああこれダメだな、ああこれ悲しいなと思っている、悲しいって、この意をイエス様と一緒にするさえできれば、主はそのすべてのことをその人を通して備えてくださる方です。ネヘミヤ一人が悲しみました。そしたら主はイスラエル全部を温度取る力を与えてくださいました。そしてその城壁を再建するために必要なすべてのもの、技術、それも主が与えてくださいました。だから皆さん自身のこの家、それを再建したいと思うならば、皆さんも夫が妻がではなくて、自分の家においてこの家のネヘミヤは誰かということを気づくべきです。皆さんの家に再建のために主が選んでいるネヘミヤは誰か、簡単ですよ、わかるの、ね、この家で一番信仰に基づいて生きようとしている人がネヘミヤです。だから他の人は関係ない。信仰に基づいて生きようとしている、自分がこの家に建てられているネヘミヤとして認識して、何をする、今この家のね、城壁が崩れている様を主の見舞いに置いて悲しむ、断食して泣いて祈る、これがネヘミヤがしたことです。私たちの人生も再建されなければなりません。家も再建されなければなりません。子供たちも再建されなければなりません。もしかしたら私たち自身もまだ夫も妻も再建されなければならないかもしれない。で、そのために必要なことは、再建されずにほったらかしにされて枯れ木の山になっているこの夫、枯れ木の山になっているこの妻、枯れ木の山になっている親、枯れ木の山になっているこの子供、これを認識するべきなんです。主の前で自分がネヘミヤとして選ばれているということを皆さんがもし知ったならば、このネヘミヤ法則というものに立って悲しみ、断食し、泣いて主に祈る。そしたらどうなるんですか。次は主が私の願い事を叶えられる王の前に私を立ててくださるでしょ。これがネヘミヤの法則です。
ですから再建を最も遅らせているのは自分自身のその思い込みかもしれないですね。私たちが、ね、もっとこの技術を身につけたら、私たちがもっと鍛えて力を得たら、状況がこれこういうふうになったら、そういうそれをしてからやろう、そうするともうなかなか物事が先延ばしになってうまく進まないんですね。神の国の立て上げ、これは人間の頑張り、人間の能力に、ね、よるんではないんです。能力によらない、むしろ イエス様によって、ね、主の霊によってもうこの立て上げはなされるものです。神の国の立て上げに関しては、この私たちのうちにいますお方イエス様によって物事は、ね、立て上げられ進んでいくものであって、私たちが何か頑張って私たちが能力を身につけて、ね、そこからではないんですね。イエス様のその証明、それがまず第一です。冒頭で、礼拝の始めにお読みしましたが、このエペソの1章の、ね、22、23節、ね、先週、何度か 見ましたけれども、ね、要するに教会はキリストの体です。そして皆さん一人一人はその各々の体を構成する器官なんです。この、ね、城壁の建て直し、それは実にいろいろな人たち、ね、それが携わりました。そして彼らが、ね、互いが互いにチームワークで互いに力を出し合ってそれを成しました。彼らのうちに共通しているのはみんな神の民であるということです。この教会に集っている皆さんも同じですね。この教会に集っている皆さん一人一人それぞれ、ね、違いますね。年齢も違いますし、職業も、性別も、ね、お国柄も違います、ね、なんでそんな違う人たちが一つに集まっているか、これイエス・キリストです。このお方にあって皆さんは、ね、一致して、そして、ね、立て上げられていますね。本当にこの今日の礼拝に関しても実に多くの働きがありました、ね。この本当に嵐のような天候の中、遠くから、もう何時間もかけて、来た人もおりますね、そして手伝って来られた人もおりますね。手伝いに行った人もおります。朝早く起きて、そして、わざわざ準備して整えて、そしてこれから、ね、この礼拝に集うことを困難を覚えている人のために、ね、お迎えに行く、もう尊い奉仕です。尊い立て上げです。そして今このまさに礼拝のこの時においても、ね、本当に礼拝することにちょっと肉体的に困難を覚えている人を、ね、それを助けたり、また霊的に困難を覚えている人を、それを再び、ね、礼拝に御言葉に耳を向けさせよう、ね、そのような働きをしている人もおりますね。誠にチームワークなんです。この礼拝、そして立て上げ、それはチームワークです。それはキリストの体である皆さん一人一人が各々その力、また与えられている賜物、また力量を出し合って、そして立て上げられていくものです。特に自分は弱い、ただ何か、助けられっぱなしだ、ね、でも、ね、コリント人への手紙見ますと、ね、かえってそういう弱いと見られている人たち、ね、格好の良くない人たちこそが実はなくてはならないものであったり、ね、する。だから、ね、互いが、ね、持っているものを出し合って、そして互いに助け合っていくこと、これが、教会の立て上げ、礼拝の立て上げに必要になってきます。
弱い人がいるから私たちはね、使えるっていう奉仕ができるんです。弱い人がいるからその人のことを案じて祈ることもできるんですね。その弱い人を見ているから、その人の弱さをどうすれば弱さじゃなくね、改善できるかなって主の前に祈り、そしてそういったさまざまなことを改善に取り組むこともできるんですね。だから弱いということが、ですね、私たち自身を豊かにすることでもあるんですね。だから一番怖いのが何かって言ったら、教会の中において弱さを覚えている人がいないとき一番怖いです。教会の中が弱さを覚えている人が誰もいなくなったとき、一番私たちは霊的に病気にかかりやすいときです。じゃあ、伝聖教会これから祝福されたらどうするの？教会の中がみんな健やかで、そして誰しもがね、もう悩むことも苦しむこともない、そういう教会になったらどうするの？その時はですね、私たちは弱さを探し求めていかなければならない。弱い人で私たちが行かなければね、その弱さ、それに使えることができないほどの人たち、 を私たちが探していって、そしてその弱さに加わるということをして、自分自身が怠け者になったり、自分自身が傲慢になったり、心が鈍くなったりすることがないようにしなければならないんですね。だからよくこう職業が安定していてインテリジェンスで、そして家もまあまあそこそこ安定している人たちがね、バーッと揃ってしまって、外に対してのその弱さを探し求めるということが ない、その教会は必ず病気になります。ラオディゲニアの教会そうだったですよね。
生ぬるいって言われた教会ですね。
もうやることがないから熱くなれないんです、ね、だから熱かったり冷たかったりするこの喜怒哀楽そのものが全部なくなってる。だから安定している時怖い。だから自分が祝福された、自分の家が安定された、そして今自分の家には何の苦しみがないと思ったら、皆さんはね、誰か苦しんでいる人を使えるために探しに行かなきゃいけない。なんで？自分が病気にかからないためです。
ダビデがですね、サウル王がもう明らかに自分の命を狙ってるって分かった時、ダビデは一人で逃げました、ね、本当に心細かったと思いますけれども、でも、ね、ダビデが一人になったサウル王のところから逃げた、ね、それを聞いた人々がですね、ダビデの元に集まっていくんですね。もうダビデとしてはもう単身、ね、一人身で逃げた方がよっぽど小回りが効いて身軽に逃げられたでしょうけれども、でも、ね、そんなダビデを慕って人々が助けを求めていくんですね。もうダビデとしてはなんでこんな困った時にもっと困った人たちが、ね、自分に助けを求めてくるんだと思ったかもしれないんですけど、でもそれが主のやり方です。主は、ね、その人を助けるため、ね、あるいは立て上げるためにあえてもっと困った人、もっと問題を抱えた人をその人のところに送って彼の面倒を見させる、ね、そうすることによってダビデは後の王様としての、ね、その整えがなされていったわけですね。なんでこの人がいるんだろう、ね、そう思う時があります。なんでこんな面倒を見なきゃいけないの。でも帰ってなくてはならないことなんですね。キリストの体の立て上げのために
サウル王のところにはね、コリアクに預かろうとしている地位を求めている人たち、そして王の側近になってなんかね人羽振りをしたい人たちがいたんですね。でもダビデのところにはサウル王自身が目に入れてくれない人たちがいたんです。だから一見こんな苦しい時にこんな苦しい人たちが私に寄せてきてね、そして私どうするのということなんだけど、この苦しい人たちがダビデのところに集まったことによって、ダビデが彼らを養うことによって何をしたね、王様になるその早道を得たんです。貧しい人、悲しい人、力がない人たちを面倒見たこと、これは主がなさる技なんですね。でそれをダビデ自身が主になり代わって苦しい状況の中において彼らを面倒見た、そして彼らを育み、キリストにあって立派な人として育てていたんですね。そしたら主はダビデが主ご自身がしなければならないその働きを苦しい中においてダビデ自身がしたから、そしたらね、ダビデがしなければならないことを主がしたんです。だから皆さんが苦しい時、苦しい時に皆さんに助けを求めてくる人がいたらね、皆さんはね、あ、この人を助けると私は主にあって助かると思えば間違いない。自分が苦しくてどうしようもない時にこの苦しい私に助けてって来る人がいるとするならばね、あ、 この人を助けることが私が助かることだと思えば間違いないです。
サウル王のところには、ね、もう精鋭部隊がもう2000人3000人とか、ね、いつも付きっきりでサウル王のところにいたんですけども、でもダビデには、ね、600人、しかも、ね、あの社会から阻害されたような、ね、借金を負ってる人とか、ね、あるいはゴロつきと言われてる人、ね、そういう困った人たち、ね、それがダビデのところに行ったけれども、ね、この600人がいつも、ね、守られて、そして、ね、サウルのその精鋭たちをいつも出し抜いて、いつも、ね、ダビデたち、守られていたんですね。そればかりか、ね、サウル王たちが、しなかったようなことも、ね、ダビデたちは、ね、ケーラっていう町が攻められてる、ね、もう行って助けなきゃって言って、もう行って助けた。でもサウルは、ね、ダビデがケーラを助けたって聞いたら、ね、ケーラを救うためでなく、ね、加勢するではなくダビデを捕らえるためにケーラに、ね、行って、ね、そういうことをして、主の分はどちらにあるか、ダビデの側です。困った人たちを助け、そして本当に主の道を歩む人たち、ね、その人たちのところに主はいてくださるんです。これプロフェッショナルとか、ね、そういったことそれは関係ありません。主に対するその忠実を守って歩んでいるかどうか、ね、それが大事です。ダビデのところにはいつもその主の見守りがありました、ね、それどころか、ね、ダビデ2回も、ね、このサウル王を、手にかけるチャンスが訪れるんですけども、でもことごとく裁きは主の御手にお委ねしました。だからダビデは、ね、本当に祝福されるしかなかったんですね。礼拝の立て直しにおいても同じです。ね、皆さん一人一人それぞれ、ね、力があまりないかもしれない、ね、社会的に、まあ、あまり地位が高い、言えない、かもしれないけれども、皆さんが主にいつもつながっていること、それが大事です。教会の、ね、教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところです。アメン。教会この集まり、社会的に見れば、ね、なんだこの集まりって、ね、思えられる、でもそれでもですね、この中には一切のものを一切のものによって満たす方が満ちておられるんです、ね、イエス様は全ての支配権威が与えられました、ね、今の世ばかりでなく、ね、来たるべき世においても全ての名の上に高く掲げられる名前が置かれています。このキリストを皆さん持ってるんです、ね、皆さん一人一人がこの天と地を、ね、全て支配権を持っておられるお方が、ね、おられるんです、ね、まあ、こんなことを言うとちょっと世の中の人危ない、思えるかもしれないですけども、でも書いてあるからしょうがないんです。書いてあることはそのまま伝えなくてはならないので私は伝えております。これは聖書の御言葉は真理です。皆さん一人一人がキリストにつながっているのであるならば、その、ね、一切のものを一切のものによって満たすこのお方が皆さんを立て上げ、また皆さんを守り、皆さんの人生を、ね、祝福へと導き、また今の世ばかりでなく来たるべき世においても皆さんの、ね、生活が保証、ね、永遠の命が保証されているんです。このお方にあって歩むべきです。教会はキリストの体です。そして皆さん一人一人がその体を構成する一つ一つの部分であり器官です。どうか皆さん一人一人それぞれこのキリストにあってつながりましょう。そして皆さんが本当に人生が立て上げられ、立て直されていったならば、さらにその助けを必要としている人たちに皆さんが助けられたように助けの手を差し伸べましょう。そして皆さん一人一人が本当に、ね、それぞれ助けを求めている、その分野があると思います、ね、ある人は、体の癒し、ある人は、ね、家族の癒し、ある人は事業ビジネスの癒し、ね、ある人は、ね、ミニストリーの立て直し、それぞれあると思います。皆さん一人一人がそれについてこの皆さんのうちにいますお方イエス様、一切のものを一切のものによって満たすお方により頼んで、助けを得て完全なものとされて、そして皆さん一人一人もこの立て上げに参加していく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。
アーメン。
アーメン。ではこれから皆さん一人一人がそれぞれ主に祈りましょう。皆さん一人一人がキリストの体の 部分であり機関です。そのことを自覚し、そして共にこの栄光あるお方、この栄光あるお方の立て上げのためにそれぞれ力を出し合えるように今それぞれ祈る時を持ちたいと思います。
アメン。今日も万物をその足元に服従させ、そして万物の上にイエス・キリストの御名を高め、すべて作られたものがキリストに服すものとして神にあって定められていることを私たちは知っています。エクレシアとして教会と称され、そして私たちを選んでくださった主よ、この地上において私たち一人一人があなたの体の一部分となって、そしてこの万物の中において万物を満たしてくださるイエス・キリストの充満、この満ちるまでの恵み、力、威力、権威、この尊厳、このすべてを教会と称されている私たち一人一人にあなたが与えてくださり、権威が必要な時はその教会として選ばれ、その権威を授かっているものをあなたが使わし、力が必要な時は教会として選んだ一人の力あるものをあなたが立て、そして恵みが必要な時は教会として処せられている一人の恵みを運ぶものをあなたは選んで使わせてくださっていることを感謝いたします。私たち一人一人はキリストの体、主が私たちを通してこの地上を見て、私たちを通して地上を聞いて、私たちを通して地上のすべてのことをあなたが取り、そして私たちを通して立て直すべき人物ことをあなたは立て直してくださる、再建してくださる主であることを感謝いたします。私たち一人一人に主よ、あなたがネヘミヤの心、その信仰を与えてください。悲しむべき物こと人を見たときに、私たちもネヘミヤのように主よ悲しむことができますように、時には断食して主の御前において主よ涙を持って取りなし祈り、主に願い出て主よあなたに祈ることができますように、主よあなたが私たちを助けてください。私たち一人一人をあなたがネヘミヤの心、ネヘミヤの信仰を与えてくださり、私たちの家において一人一人のネヘミヤが建てられ、そして私たちの会社において一人一人がネヘミヤとして建てられ、仕事場においてネヘミヤとして建てられ、再建に取り掛かることができますように、主よあなたが祝福してください。そして主よ、私たち自身がイエス・キリストにあってこのネヘミヤとして再建しなければならない、そのすべてのことを主よ分かるようにしてください。そしてそのすべてのことをイエス・キリストにあってしっかりと再建するために、主の御前にひれ伏し、主に仕えるものでありますように、一人一人の天聖一同、この御言葉に預かる兄弟姉妹をあなたがそれぞれの場所においてネヘミヤとして油を注ぎ用いてくださることを願います。主イエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン、
アーメン。
それでは主に捧げ物の時間です。今日も命なるお方、私たちの心を満たすことのできる唯一のお方に、主を世を離れ時間を捧げ心を捧げ日頃の感謝を持って集まりました。それぞれが お羊の脂肪に勝る。御言葉に耳を傾ける、その聞く耳を捧げ、賛美一つにお牛一頭を携え、私たちという神殿の再建に、また礼拝の再建に取り組み集まった一人一人です。
アメン。
この場所で捧げられるそれぞれの祈り、賛美、アーメンが主に喜ばれる香りとなって主の御前に捧げられますように。
アメン。
それでは賛美178番をもって本日の捧げ物をいたします。本日の捧げ物のためにパスターに祝福していただきます。
生徒たち一人一人が今日もここに集い、あなたに礼拝を捧げ、御言葉をいただき、そしてあなたに感謝と喜びを、賛美を、また一人一人の諸々の時間、空間、エネルギー、それを捧げました。あなたが豊かに報いてください。天の窓を開き、祝福を注ぐかどうか試してみようと、その御言葉の通りにあなたが一人一人に対し天の窓を開き、また一人一人を蝕む稲子を叱りつけ、そのマラキ書の祝福の約束、それに豊かに預かることができる一人一人でありますように、一生どうか助けてください。
アメン。
どうか一人一人主を助けを必要としているところにあなたが届いてください。
アーメン。
家族を救ってください。
アーメン。
病を癒してください。
アーメン。
また人との関係、夫婦関係、親子関係、また友人知人との関係、職場との関係をあなたが修復し、立て直し、あなたによって整えて豊かにされていく一度でありますように。
アーメン。
どうかあなたが一人一人満たしてください。
アーメン。
今日いただきましたすべてのことについて感謝し、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。 アーメン。それではご起立ください。主の祈り557番をもって主を褒めたたえます。終わりに兄弟姉妹たち、喜びなさい。完全なものになりなさい。慰めを受けなさい。一つ心になりなさい。平和を保ちなさい。そうすれば愛と平和の神はあなた方と共にいてくださいます。
アメン。
聖なる口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい。
アメン。
すべての生徒たちがあなた方によろしくと言っております。
アメン。
主イエスキリストの御恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが生徒たち一人一人の上に今も後もいよいよ限りなくありますように。
アーメン。 アーメン。
そこまでにいたします。引き続き御前でお祈りしたい方はどうぞお残りください。